Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1812回、2月13日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
バンバラバンバンバンバンバラバンバンバン、すきちゃんです。
何になりたい？
バンバラバーサンバン、バンバラ
キレンジャーになりたい？
バンバラバーサンバン、バーサンダーバーサンダ
ーバーサンですか。イカリンピカリンさん、ジミーちゃん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
はい。今収録前にフジテレビ系を見とって、8歳の子供が化石を見つけたという何ドキュメンタリー、ドキュメンタリーじゃないな、
なんだこれ見ていいってやつだね。
うん、どうも三葉虫の化石のように見えたんだが、なかなか CM を挟んでじらして教えてくれないから収録始めました。
さあ、みんなそれ見に行くよ。
アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
寒い寒い、朝晩はやっぱり気温下がるもんね。
寒いですねアメリカさん。
寒い、はい。まあ、来週からは暖かくなるみたいですけどね。今週はちょっと寒い状況。今朝の時点ではいつも明日の朝雪が降る予報だったんだけども、どうも雨に変わったんで、気温自体はちょっとそこまで下がらないのかなって気がしますけどね。
なんかこちら辺まで寒気が降りてこんよね、例年みたいに。
来ない来ない
ね。
まあいい、いい穴悪い穴だけどね。
そう、水道管が凍る心配せんでいいけど、もうちょっと寒くなってもいいかなって。回路の出番がない。
うん、あの鳥取地方気象台、
うん、
1月は積雪がゼロだったらしいですよ。
あ、そうなんだ。
観測史上初だって、1月に雪が降らなかったのは。まあ暖冬ってことなんでしょうね。
積もらんけどチラチラはしたんじゃないの？
あ、チラチラは知ったかもな。降雪はあったかもしれないけど積雪はなかったらしいよ。
信じられんな。
うん、まあ寒すぎないっていうのはいいことだけど、なんか雪が降らないっていうのもなんか拍子抜けだしな。
せっかくスタッドレス履いとるけ、一回ぐらい雪の上走りたいっていう贅沢だよね。
でも雪が降ったら走りたくないだろ。
雪が降ったら動かない。
どうだ。ジミーちゃん、テレビより空を見上げていいニュース。
お気遣いありがとうございます。
あうちゃん、やすさん、こんばんは。
こんばんは。
今さっき出たったね、やっぱ三葉虫みたいだね。
何見とったん？私見てないよ。
そうなの、
うん、
音だけ消してつけっぱだけどね。 はい、ただ明日14日バレンタインデーですが、全国的に寒いバレンタインデーになるみたいですよ。
それは何、チョコレートをくれる人が多いっけ、寒いってこと。
いやいや、チョコレートが溶けないように気温が下がるみたいだよ。
いいじゃない。
あれ、
あ、まただ
切り替わったぞ、また
証拠にもなく使ってるからごめんなさい。はい、戻った。
はい。
ちゃんと MFI 認証取ったやつに変えなさい。
買って買って買って、
はあ、
買って買って、
安いやつ買うけんだ。
しょうがないじゃん、3つのバレンタインに高いお付け買ったんだもんって言って。自分にお金を使わないとなんでね。
のぶすみさん、子供が見つけた化石といえばこれ。1968年高校2年生だった元市教育文化事業団職員鈴木忠さん67歳が同市大久町かな、大久町かなの地層で発見。首などを除く全身の7割が揃う前例のない化石だった。
え、これと
2006年に体の特徴から新属新種と認定され、フタバサウルてんてんてんてんてん、フタバサウルス鈴木と学名がついた。
なんか今これ見とったらさ、高校2年生だって67歳ってどういうことって今見とったんだけど、1968年に67歳だった。あ、67歳じゃない、高校に、
違う違う、高校2年生だった。
ここに。そっか、私らが2歳の頃か、うん、だって67なんだ。
これなんだろうね、フタバサウルス鈴木イと学名がついた。鈴木さんが見つけたから鈴木っていうのがつくのは分かるんだけど、鈴木イ、このイはなんだ。
え、私
一匹目ってことかな、イロハニホヘとかな、も
しかしたらフタバサウルまでしか見えんよ私。
あ、その後に追加されてる。
あ、本当だ、
こんばんはの後に。
じゃ、鈴木じゃなくて鈴木じゃない。
鈴木鈴木
鈴木って言いすぎると人の名前っぽすぎるけん鈴木にしたね。
どうなんだ、ジミーちゃん、フタバ鈴木流って聞いたことがある。へー、多分1匹目の意味じゃない、イロハニホヘトの。
はい、イロハニホヘトのイ。
うん、
本当
わかんねえ、
なんか2人とも結構適当なこと言っとるけん、うち鈴木とか言うし、あなたはイロハニホヘトだって言うし、もうどっちが嘘ってどっちも嘘だっていう感じの2人ですけどね。
はい、じゃあ本編いきますかね。
はい、
よいしょ。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は鉄ネタからトラベルウォッチにあった記事です。 JR 各社2019年度の青春18切符春夏冬の販売利用期間のスケジュールを発表という記事があったんです
が、秋はない、
秋はないね。JR 各社は2月8日に発表されたのか、全国の JR の普通列車、快速列車の普通車自由席、BRT、JR 西日本、宮島フェリーに乗車できる青春18切符の2019年度の販売期間と利用期間のスケジュールを発表しましたと。春季、夏季、冬季の3シーズンで販売し、料金は大人、子供、同額の11,850円。全国の JR の主な駅や旅行センター、主な旅行会社で取り扱いますということで、まず春季、春ですね。発売期間は2月20日から3月31日まで、 利用期間は3月1日から4月10日まで。夏は発売期間が7月1日から8月31日までで、利用期間は7月20日から9月の10日まで。そして冬季冬、12月1日から12月31日が発売期間で、利用期間は12月10日から年を明けて2020年の1月10日までということだそうですよ。5日分で11,850円。
5日有効？
5日というか、うん、まあ5日分使えます。1人で使うなら5日、2人で使ってもいいんだけどね。
今年はお休みいっぱいあるからいいかもね。
ゴールデンウィーク中は使えません、
うん、だけどお盆とか、
お盆、あ、お盆は使えるね。
でもお盆暑いか、
うん、でも外は暑いけど列車の中冷房が効いてて涼しいかもよ。
え、青春18切符って特急乗れるの？
特急は乗れません。
だよね、でしょ、
うん、
だって特急じゃない列車って結構エアコン効いてないでしょ。
あ、でも今の列車効いてるでしょ、各駅にも。
あのね、前にケチして出雲に行くのに各駅に乗ったことがあるよね、朝早いの。寒かったよ、冬に乗ったら暖房入ってなくて、私ぬくいと思って油断して薄着だってもう震えたもん、ガチガチ寒くて。
そうなんだ、うん、で今青春18切符って本州と北海道を結ぶ路線がないんですよね。今北海道新幹線しかトンネルは走らないじゃん。
青函連絡船がなくなったってことですね。
船もないしね、うん、で、それを補うために新幹線に乗るためのオプション券があります。北海道新幹線の奥津軽今別駅と木古内駅間、この間は、新幹線の普通車の空いている席に乗れますね、うん、あと道南伊佐利美鉄道の木古内から五稜郭駅間の普通列車、あ、普通列車を連続して利用することが条件となりますけども、この条件を満たせば片道1回分2300円払うと北海道と本州を行き来できますと。
東日本の人だったらあれだよね、うん、5日間でこっちから5日間で北海道まで行こうと思ったら行ったらすぐ帰ってくるよね。
あー、こっちからだとどこまで行けるのかな、
5日間で
東京は行けるよな。行けないかな、
特急じゃなくてだよね、
各駅とまあ快速使って。どこまで行けるんだろう、ちょっと気になるよな。
ちょっとやってみたい気もするけどな、今年休みいっぱいあるし。
ああ、まあ確かにね、例えば出雲市駅から東京駅、
どうやって行くの？東京駅だって伯備線とかって特急しかないでしょ。
伯備線は乗り換えれば岡山まで行けるよ。あとは本当に山陰線走って京都の方へ出るか。
そっちの方がいいな。
ちなみに東京へは行けるのかな、検索。ああ、これでは見れないのか。なんかあの乗り換え案内みたいのでたまに18切符を検索するっていうオプションがついてたりするやつがあるよな。
なんかね、そうやって。
あれは何のアプリだったかな。
今便利だよね、そうやってアプリとかでちゃちゃって調べられるけど、昔は時刻表をさ、こっち開いたまんまでこっち探してとか、しよったのにね。
さすが鉄道だ。
いやー、懐かしいな。
はい。あの、18歳以上でも使えますんで、皆さんも、カタンコトン、カタンコトンしてみてはいかがでしょうか。江口さんこんばん
こんばんは。
青春18切符ゴールデンウィークに発売してほしい。
にもだよね。
うん、にも発売してほしい。多分売れるだろうな、発売したら。
ゴールデンウィークすごいことになりそうだよね、発売したら。販売。
のぶすみさん、うん、ウィキペディアに載ってます。双葉鈴木流。ジミーちゃん、服を着たり脱いだりで調整しないの？あ、つい寒い。月ちゃん寒くても薄着するしな。
私基本暑いの嫌いなんでね、汗かくの嫌なんで。
あ、けいちゃんこんばんは。
いらっしゃいませ。
はい、それでは次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。ポケモン GO にポケモンと一緒に写真を撮れる新機能という記事が上がってました。ナイアンティックとポケモンが提供する人気スマートフォンゲームポケモン GO に AR 機能を使った新機能 GO スナップショットが追加されます。 AR を使った機能でポケモンと一緒に写真が撮れますってことですよ。Go スナップショットは AR プラス対応の iOS そして Android で利用できる新機能です。ポケモンの詳細情報画面で新たにカメラアイコンが追加され Go スナップショットへ切り替えられるということは、そうですね、これまでも AR を使ったポケモンとの撮影機能はありましたが野生のポケモンと撮影する形でした。で今回は手持ちのポケモンを撮ることになり逃げられる心配がありませんということですね。また撮影中ポケモンに触れるとカメラの方を向いてくれたりタップしたりするとアクションしてくれたりするほか連写も可能で好みの写真を撮りやすくなっていますということはそうですよ。撮った写真はスマートフォン内に保存できるほかそのままアプリ内でプレビュー最初の10枚だけですけども確認ができますということで、
どうも撮れ
ポケモンとツーショットが撮れますよ。
ルージュだと一緒に撮らなくちゃ。
一緒に踊る、
一緒に踊るだけ動画がいいなと思った。
あ、それしようと思ったらポケモン立ち上げといてこの AR 機能の画面をあの iOS の録画機能で撮れば撮れるんでね。
あ、私やったことないけど、あの二重丸のボタンだったっけ。
二重丸だったっけ。
なんか見たん
が。あ、そうそうそう、二重丸。うん、うん、
まだ使ったことないな、その機能。
ヤシチさん、東京までか往復で使ったことはあります。片道7時間東京滞在3時間で帰ってきました。
あ、そうそう、ヤシチさんやってたよね、去年だったかな。
うーん、
奥さんと一緒にね。
ああ、なんかお尻痛くなりそうだよな。
でもで、なんか
普通でしょ、
学生時代にやってたそういうことをなんか、うん、この年でやるのってなんかちょっと贅沢な感じがせん、時間の使い方とか。
まあね。
いいな、やろうかな。三角好きよなって、六角ならず。
大阪行き青春18切符で行く。
誰来月。
月ちゃん
一人で。
僕先に行って、マットは
みっちゃんとじゃない時にする。一人で、
一人で
三角好きちゃん。
三角
六角政治に対抗して。
なるほど。はい、それでは次の記事ですね、
はい、
こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル現地時間3月25日に発表イベントを開催か、ニュース定額、あ、違う、ニュースの定期購読サービスを発表との情報もという記事が上がってました。アップルは3月に新型 iPad mini などを発表するイベントを開催すると噂されていますが、本日バズフィードニュースが情報筋によると、アップルは現地時間の3月25日に発表イベントを開催する予定のようだと報じていますと。場所はアップルパーク内のスティーブ・ジョブズシアター。イベントはニュースの定期購読サービスにフォーカスしたものになるとのことですが、以前より噂されている独自の動画配信サービスに関する発表があるのかは不明ということだそうですよ。まああと iPad mini とか Air Power とかも発表されるんじゃないかと。ということですね。
最近3月にもイベントするようになったね。
そうだね、
前は来るなんか、なんか感じだったけど、
うん、はい。そしてもう一つアップルのイベントの噂話、ギズモードジャパンにあった記事です。アップル WWDC2019 は6月3日から7日間、6月3日から7日に開催で決まりかという記事が上がってました。アップルが毎年開催している開発者向けのカンファレンス WWDC ですが、2019年の日程は6月3日から7日現地時間でほぼ確定とマックルーマーズが報告していますということですね。場所は昨年と同じくカリフォルニアのサンノゼにある、マッケンナリーコンベンションセンターで行われるようですと。はい、スキちゃん、これ抽選当たればいけるよ。
いや、当たっても困るじゃん。当たっても困るよ。だって交通費、
青春18切符で行くとか、
交通費自腹でしょ。
うん、当たったらクラウドファンディングで集めだ。
集まらんかったらどうするの。そんな
欠
席、私のためにお金出してくれる人いないって。私がこういうの言ってもわからんちんだよ。ただ日本語でもわからんちんなのにどうするの。それはまだ3つ目行った方がマシですよ。
そんなには会社なんか休めねえよ。
私にフルそれを
フルフル行ってみたいなと思うけどね。
言っても言葉わからんよあなた。
いや、周りがおーって言ったら一緒におーって言ってるよ。
そうそう。通訳ついて
る。なんとかわかるんじゃない？
え？
なんとかわかるんじゃない？
多分ね、当たってみっちゃんが行くって言ったらさ、きっとみんな言うよ。もったいないけって。
豚自身中だ。
誰かさ、誰かわかる人に生かしてあげたらいいのにって。
喋ってるだけだったら絶対分かんないと思うけどな、うん、あの後ろのスクリーンに出て、あの絵が出たり文字が出たりするじゃない、
うん、
なんとなく分かるで。
ほんまか、
ほんまやで、
ほんまか。
はい、誰か、あ、まだ抽選は始まってませんけどね、行ってみませんか。
僕
サンノゼオフ。はい、 それでは次の記事の前に、
あげちゃった
さん参加料が、あいよいよ参加料が20万円ほどと旅費がかかりますよ。そうですよね、ジミーちゃんお土産たくさん頼みますあ、応募しますね。さあジミーちゃんに資金出してもらえばお土産ぐらい買ってきてあげるよお散歩さん、そもそも最初の講義以外は関係者向けの話しかありませんし、確かにね、キーノートは面白そうだけど、その後のセミナーというかセッションというか、それ聞いても分かんねえなって気がするな。
絶対寝るな
ジミーちゃん5万ドルぐらいなら出せる5ドルか
え5ドル。
はい、それでは次のニュースはこちら、 iPod Live さんの方にあった記事です。 AirPods 2は秋までお預け、春は AirPods ワイヤレス充電ケースと AirPower のみ発売かという記事が上がってました。ただこの噂どれも確定的なものではないということだそうですけどもね、今回の情報によると発売日未定となっていた AirPods のワイヤレス充電ケースは近いうちに発売されるが、 AirPods 2は秋以降に発売されるということだそうですね。別の噂では長く発売が延期されていた AirPower が近く登場するという話がありますと。ケースだけ先に出してくるんだ。
近いよ。これって、AirPods 2はお預け、春は AirPods のワイヤレス充電ケース。この AirPods 2がケースのない耳に入れるのだけってこと？
いや、AirPods 2は多分ケースと中身とセットで売るんだと思うよ。
え、ワイヤレス充電ケースは
今の AirPods を入れるためのケースよ。
何？
ケースだけね。
ワイヤレス？今もワイヤレスじゃん。
ワイヤレス、今ワイヤレス充電できないよ。
ワイヤレ
ス、お尻にそげんライトニング刺すじゃん。
あ、充電がワイヤレス。
そうそう、充電がワイヤレスになるってことね、このケースを使うとね。
なんかややこいな。
はあ、秋までお預け。
でも逆に言ったら春に今の iPad、うん、今のやつのケースだけ出て、うん、秋に出るんだったら待つ。
あ、僕は待つよ。だってワイヤレス充電、そもそれそもそもそもそもそもそもワイヤレス充電自体を使ってないからな。
なんか
ケース買う意味がない。
次に新しいやつが2が出るって分かっとったらケースに手出す人おるかな。
いないと思うな。
2は間違いなくワイヤレスだよね、きっと。
うん、多分ね、そこはそうなると思うけどね。
なんか
秋まで待たせるの、
どんどん伸びていく。
やだな。はい、それでは次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ iPad 第6世代を実質値下げという記事が上がってました。NTT ドコモは iPad 第6世代、それとアローズタブ F02K の2機種を対象に2月15日から月々サポートの割引額を増額します。iPad 第6世代は2018年3月に発売された 9.7 インチモデル。別売の Apple Pencil 2、あ、違う、Apple Pencil に対応します。 アローズタブ F02K は2018年2月に発売された富士通製の Android タブレット、ワコムのスタイラスペンを同梱するほか、アレイマイクを搭載し音声操作が常時利用できますと。また Android 9へのアップデート予定機種となっていますということで iPad 第6世代 32GB モデルが57,024円で、実質負担額は5,184円。 iPad の第6世代 128GB モデルは69,336円で、実質負担額は16,848円。アローズタブ F02K は82,944円で、実質負担額は5,184円となりますと。去年のモデルですが、これ多分2年縛りってことなんだろうな。で、月々割が適用されて、実際に負担するのは5184円で済むと。
月々割をな2年間払うの？1年間？
多分2年間で5184円だと思う。だから5184円を24で割る。24かな25かな、どっちかな。
あ、でもちょびっとだね。
うん、まあそれに通信料がかかるってことになるけどね。
通信料かかるけど、これはセルラータイプですかね、 iPad。
いや、あ、ごめんごめん、セルラータイプです、セルラータイプ。
へ
え、まあ多分これ iPad 第7世代がもしかしたら出るのかな。それのための在庫処理なのかな。
声がおかしいよ、大丈夫？
大丈夫大丈夫
あの iPad は何ギガって書いてあるじゃん、容量が。このアローズが書いてないよね、
うん、ね、多分 Android なんで SD カードで容量は自分で設定できると思いますよ。
はあ、なるほどね。
うん、だと思う、多分ね。お散歩さん、 MacOS や iOS の開発者にいろいろと聞きたいことがあるので、行けるなら行きたいです。仕事とはいえそんな余裕がないのが悲しい。表に出ていない情報が多すぎていろいろと苦労している。うん、なるほどね。iOS の WWDC のアプリで今それぞれのセッションがビデオで公開されてるじゃないですか。あれ見てもあんまり役に立たないのかな。あそこに出てない裏の情報ってのも現地行くと入手できるんでしょうかね。はい、それでは次の記事です。ギズモードジャパンにあった記事です。メルカリの売上金も使えるよ、スマホ決済サービスメルペイスタート。
やっぱタペイだ。
またペイペイですよメルカリからスマホ決済サービスメルペイが発信されました。公式サイトをチェックすると、口座からチャージした残高に加えてメルカリの売上金も利用できると書いてあるらしいですね。で、支払う時には、ID 扱いで支払いができるそうですね。最近多い QR コードを使った決済ではなくて非接触式の ID を使った支払いになるところも要注目。え、どういうこと？ウォレットに登録するってこと？ コンビニ、飲食店、ドラッグストアなど全国90万箇所以上の ID 加盟店で決済手段として利用できます。メルペイは iOS にて先行リリース。利用するにはメルカリアプリの最新バージョン 4.0.0 へアップデートが必要です。使ってみたい方はバージョンアップをどうぞということで、これは QR 決済じゃないってことだね。
QR 決済って
QR 決済じゃなくて、多分クレジットカード番号みたいなのが発行されて、それをウォレットに登録すると iPhone またはアプローチをかざすだけで支払いができるという形になるのかな。これメルカリ、メルカリ今までのあのペイサービスとはちょっと違うよなこれ。
うん、
今までの画面に QR コードを出してそれを読み取ってもらうとか、相手側の QR コードを読み込むとかっていうパターンだったけども、今回のメルペイに関してはどうもあの NFC を使った決済手段になるということみたいですね。これ見る限りでは。月ちゃんはメルカリは入ってるわな。
うん、最近ちょっとご無沙汰ですけどね。はあ、なんか来てますね。新サービス開始に伴う利用規約改定のお知らせって来てますね。
あ、なんかそれプッシュで来てたな、アプローチ側に。確認してないけど。
もう本当に毎日ペイが生まれとるね、新しいペイが。
これメルペイとかっていうアプリを用意するんじゃなくて、どうもメルカリのアプリ内から使えるのか登録できるのか。
なんか今見るけどそんなところがない。
ない、
今んとこね。なんかどこなんだろうって思ってますけど。
そうなんだ。あっとね、
設定、
いやこれね、本日よりメルカリ iOS アプリを利用のお客様を対象に段階的に適用されると。え、あとメルカリのアプリのバージョンが 4.0.0 にはアップデートしてないとダメ。バージョンアップしてある？
勝手にしてくれるよ、バージョンアプリは。
今バージョンアップは来てない。
ん？
今
最近全く見てないんで、 してると思いますよ多分。アップデート、
アップデート、私も今立ち上げては見たけど、アプリのバージョンは今どうなってるんだ。バージョンは、バージョンは、バージョン見るとこないのか。設定の中に、あ、設定、あ、僕古いわ。3.67.0 だ。
あった、新しいの来てますよ。
これバージョンアップが来てるんだ。うん、だからアップデートしないとダメってことだ。
うん、アップデートしてあるんだけど、どこでそのメルペイがあれなんかが分かんないですね。
え、4.0.0 になってないでしょ？
いや、もうアップデート済んでますよ、とっくに。自動でしてくれる。
4.0.0って出る？
どこに？
ちょっと待って、メルカリの。
だって、あの。
設定の中の、設定の中の一番下、バージョン情報ってとこ。
3.6。
4になってない。
あれ、ほんとだ。
そこが4にならないと、そもそも使えない。
あれじゃない。新規の人と激しく使う人かな。お得意上
位。いやいや、OS アプリのバージョンアップだからみんな均等に来てるはずだよ。アップデート確認してごらん、アップストアで。
いや見たよ。で、それで 開くって書いた時開いたら 3.67 だったよ。
っていうかアップデートまだ来てないんじゃない？うち出てこないぞ。
じゃあさっきのニュース何？
メール代わりだからこれからリリースされるってことかな、もしかしたら。これからのリリースかもしれませんね。はい、ということでまた新しいペイが発表されましたぞ。まあメルカリ使ってる人はこれいいかもな、うん、メルカリで売ったお金って 100% 手元に来るわけじゃないでしょ。何パーセントか手数料取られるんじゃない？
どうなんです
か？現金化するためには
どうだったっけ？
そこのとこ使ったことがないからよくわかんないんだけど、多分このメルペイでの支払いに使う場合は 100% 来るような気がするな、手数料なしで。
どうだったかい？
なんて言ってたら手数料取りますとか言って出たりしてな。それでは次の記事はこれは au ユーザー限定、あ、とりあえず今のとこは au ユーザー限定だな。2月の13日から2月の14日、あれ明日前だ、今日と明日2日間 au ウォレットマーケットでApp Store & iTunes ギフトカードの 5% オフキャンペーンが実施されていますと。さらに au スマートパス会員限定で 1% のポイント還元、ウォレット決済ポイントの最大 3% 還元キャンペーンの併用で 1% のポイント還元と合わせて 2% 分のポイント還元となりますということで、 au ユーザーの方 iTunes ギフトコードが5% オフで現在購入できます。明日までということだそうですよ。はい、それでは最後は月ちゃんが探してきてくれたニュースですよ。
URL は自分で貼れる、
貼って。
はい、最後のニュースです。これはですね、ヤフーで見つけたニュースですけども、確かマイナビさんだったかな、うん、マイナビさんですね、
うん、マイナビです。はい、はい、
Amazon 恥ずかしい閲覧履歴を削除する方法という記事を見つけました。Amazon には商品の閲覧履歴を表示する機能がありますよね。で、
出るね、
スマートフォンの Amazon アプリの場合でもトップ画面の中段あたりに最近閲覧した商品が3つ表示され、さらに履歴を表示をタップすると過去に遡って履歴を確認することができます。で、これ最初の頃はこんなんなかったんだけど、いつの頃からかあれ、うん、最近閲覧したのが出てくるんだ。
はい、大変すいません、失礼をいたしました。配信に使ってた iPhone が急にクルクルになってツイキャスが切れてしまいましたが、まあ、はい、スキちゃんおかえり。
もう私ニュース読まない。もう私がなんかやると必ずコント嫌がらせ始めるよね、地味。
僕じゃねえよ。
いや、おかしいよ、人が熱く語り始めると。あれ、反応がないぞ。どこからどこまで聞いた。
はい、じゃあもう一度最初からいきましょうか。
何もなかったかのように。
何もなかったかのように。
はい、じゃあ最後のニュースです。これはマイナビニュースさんの記事でございます。 Amazon 恥ずかしい閲覧履歴を削除する方法という記事を見つけました。これはまあ3つにぴったりな記事ですかね。あの、これね、アマゾンのアプリでも使えるんですよ。生きるんですけどね。あの、アマゾンのアプリとかでも最近、あの、商品閲覧履歴表示する機能がありますよね。
うん。
大体皆さんどうなんですかね。私なんかは、あの、iPhone の中のアマゾンアプリでも見る習慣ついてるんですけど、その、 Amazon のアプリの場合でもずっと上から見ていったら中段あたりぐらいに最近閲覧した商品っていうのが3つ毎回3つ表示されるようになります ね、
はい。
でその下にね水色で履歴をさらに表示みたいなのがあって、そこをタップすると今まで見たのがずっと見ることができるんですけど、
うん、
そこでああこれちょっと人に見られたら嫌だなっていうのを削除していけます。
ほう、
なんか何気に横の方からさ覗かれたら、うん、一度その自分がなんか見たものって同じような商品出てくるじゃん。
はいはいはいはい。
私時々えっとかと思う時があるんですけど、あのこれはその最近閲覧した商品のところであのこれ消そうって思うのを消すこともできるんですけれども、うん、さらにあのまとめておまとめで消しちゃおうっていう機能もあります。閲覧履歴まとめてお削除機能というのがですね、トップ画面の左上にあの漢字の3みたいなあの棒が3つ並んどるのがあるじゃないですか、
はい、
あれをタップするとその中に設定っていうメニューがあるんですけど、その設定を押すと今度履歴データの管理っていうのが下の方に出てきます。でそれをタップするとなんか画面の一番下のところに履歴データ消去で、そこを押すと全部消えます。
あ、見た記録がなくなるってことか。
そう、私は何も見ていない、私はこのアプリを使っていないみたいな状態になるので、
うん、
いかがでしょう。まあのみんなね、あの人に何かその自分だけの秘密じゃないけど知られたくないこともあるわけじゃん。こっそり探してみたいものもあるわけじゃん。それぞれみんな悩みもあるさ、悩みを解消するのになんかいいもんないかいなって見たりもするじゃない。だけどそれ人に知られたくないじゃない、なんか恥ずかしいみたいな、もうあるじゃん時々ね。だからそういうのにはこれをぜひご利用ください。
今それやってみたけど消えないよ。
それは三つのがバグを起こしていますね。
最近閲覧した商品で車のサイドバイザーが出てくるけど、これ消えないよ。
どこ押しました？
あの3タップして設定でタップして上から4番目の履歴データを管理で履歴データを消去って押したけど、あ、もしかしてこれアプリを立ち上げ直さないと消えないのかな。もしかしたら、
現在の使用状況っていうのが何メガって出てきますよね、
うん、
で履歴データ消去って青い字を押すとくるくるし始めまして、履歴データを消去しましたって出ました。
あ、それが出ない。
あ、じゃあ、私真っ白系になっちゃってないよ。あれ残ってる。え、どういうこと。これを一回ポーンとか
消えないでしょ。最近消えないですね、商品の中。
あら、これはバグですね。
ガセネタ。じゃ
あ、あの閲覧した商品の一つずつの商品に削除っていうボタンがあるので、そこを消すと消えます。これは確実に消えます。これでやってください、ね、あとはあの Amazon さんにバグがありますよって言ってください。
はい、みんな一生懸命消そうね。
はい、
ジミーちゃん、みたんに有用な情報だというところまで聞きました。パルちゃんさん、こんばんは。久々に来ました。
こんばんは。
こんばんは。ジミちゃん、例えばどのような商品ですか。ケイちゃん、人に知られたくないものってなんだろう。
ないんですか皆さん、そういう。
ジミちゃん、そこが気になるよね。
それは言わないですよ。
そうなのかい。
でも一回なんかこう見たものってさ、あと追っかけてくるじゃない、うん、でしまいにはあのほ なんていう機能だったっけ、全然違うところを見とってもアマゾンで見たものに、うん、みたいなのが出てくるときあるでしょ。あれ なんていうんだっけ、あの追っかけ機能なんていうんだっけ。
あれ
なんだっけ、
あれ
だっけ、ラウンドアバウト、違うな、
ラウンドアバウトはそれはあの くるくる回る交差点じゃん
最近覚えた言葉
バカの一つ覚えだ
やっと覚えたんだってなんて言うんだっけなんか昔その初めてそれ見た時に自分がそのちょっと気になってどっかのネットで見とったやつが全然違うもの記事を見とる時に広告で出てきた時に運命の出会いだと思ってさバカだっけ、あ何この偶然は何私やっぱりこの商品買わなきゃいけんのだとかって思って買ったことありますけどね
それはもうまんまと
その機能じゃんその見たものと同じような商品が出てくるっていうのねまさにそれだわね、うん、
で好きちゃんのようにまんまとハマって買ってくれるってことだ
そう、気になる
青ちゃんセレンディピティなんか聞いたことあるけどなんだっけそれ
っていう機能
機能の名前こんな難しくなかったような気がするけどな
うん、なんて言うんだったっけあ気持ち悪い何やらですよね
あマーさん、うん、コインありがとうございます
あありがとうございますまあうまいことできとるですけどね、まあ、私誰だったっけなんか
うん、
何かどっかのショッピングのアプリで検索に私が入れとるワード見て大笑いしたの見たんだったっけレディース
そんな見たっけ
ああじゃあ会社の子だ
違う男だ
違う会社の女子だわねなんかすっごい大笑いされた
僕女子じゃないもん
めんどくさいでしょもうこの人どんなめんどくさい違うあうち見つんかと思っとったなんかどっかのねヤフーかなんかショッピングサイトアプリでなんか私が見たその閲覧履歴を見て大笑いされたんレディース大きいサイズって入れとったら大きいサイズって入っとるんで爆笑されたんよ会社の人
かじゃないわ、うん、会社かもね
すんごい笑われてなんかすごい恥ずかしかったのその時にそれと一緒じゃんこれだってアマゾンで出てくるその知られたくないものって
お散歩さんがターゲティング広告って
そうそう
それだな
お散歩さんチロルチョコ1個あげ送ってあげよう
チロルチョコ
そうそうターゲティングそうターゲティング広告ってやつ
うん、
あれを運命だと思った騙されたんですけどね
のぶすみさんグラビアアイドルの写真集かな Kindle Unlimited で試しに iPad でどのように見えるかダウンロードしたもの
何それあ追いかけてくる
写真集かなんかが Kindle の中に入ってたんじゃない
あのすごいそのアマゾンで物を探したりとかするときって自分一人の時間にやるけいいんだけどみんなで例えば休憩時間にさこんな記事見つけたんよとかってネットで一緒に見とったりするときに出てくる広告がさ自分が検索したことがあるものだってそれがめっちゃ恥ずかしいものだったら嫌じゃないなんかその周りの人たちが気づかんかったとしても分かる人にはこいつこういうもの検索してるんだってバレるじゃない
例えばそのブラウザ上でアマゾンのおすすめみたいなのでそういうのが出てくるのってさっきの操作をすると消えるわけ
そこが問題、ね、
今のはあくまでもアマゾンアプリの中の最近見たものが消えるのかな
それはちょっとやってみんとわからんけひどい時なんか佐川急便の問い合わせサービスのとこにもアマゾンの広告出てくるよね最近
そうなんだ
うん
それで恥ずかしい思いするの、
ね、恥ずかしい思い、もうそれこそさ水着とかなんか水着とか出てきたらまだ証拠にもなく水着探しとるんかっていう話になるじゃない
ダイエットとか
ダイエットはねそんなに恥ずかしくないよ。
そうなんだ、
うん、だけそのちょっとね頭のてっぺんが薄くなってきたけでちょっとなんかあのこの頭の上にちょんと乗せるようなウィークとかさ、
はあはあはあ、
ああいうのも見たりするものいいのないかなと思って。
うーん、
みつさんふーんとか言って僕はそんなことしないよ的なふーんって言っとけど絶対なんか隠してるけいつか見てやると思っとるけど。
ああでもガジェット系しか出てこんで
いやそんなかっこいいこと言って絶対絶対絶対なんかやってるこの人
スキちゃんみたいにそんな大きなサイズ探さないよ
しょうがないじゃん大きいんだけ
お散歩さん娘に頼まれて AKB やジャニーズ系のものを買うと買うと5月？ん？なんだこれ。
うるさいくらい？
うるさいって読むのこれで。
うるさいかじゃなかったっけ？
うるさいくらいおすすめされて困った。あ、言葉的には続くな。
うん、うるさいうるさい合ってる合ってるうるさい。
5月のセミ？
ハエ？
ハエ？あ、5月のハエ？あ、春先で暖かくなってブンブンブンブン飛ぶけん？ケイちゃん水着検索しにゃい。え、水着着ないの？
ケイちゃんは？ケイちゃんは？楽しいよ。
タンはすでにその方法を知っていた疑惑。
うん。
あ、知らなかった。ね、初めて聞いた。
いや何でも消す習慣があると思う。
ないない、
お散歩さんの声があるある
言ってた。購入履歴は違うから購入履歴によるおすすめは消えないんじゃないかな。うーん、あくまでも見たやつだけが消えるってことかな。お散歩さん、あ、やっぱうるさいと合ってんだ。
すごい、私関係受ければよかったな、やっぱり
関係に出てくるとは限らんで、これ
そうだけど
下手したらこれ準一級とかそんなレベルじゃないの。
そんなに難しくないでしょ。
そうな、
読むのは簡単だけど書けって言われたら、もう見たみたいに5月のセミとか4月のセミとか書くかもしれんね
ではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
え、それも私？
うん。
ちょっと待ってね。はい。あれ、音聞こえなくなったぞまた。
ん？聞こえるよ。
はい。昨日の夜、丸M さんが1810回を聞いてくれて、車ネタを2つ。空気圧はTPMS でググるといろいろあります。例えばポルシェはバルブの内側にセンサーと電池が仕込まれてて電池交換の際はタイヤを外します。ドラレコは後方も映るパパゴ GS360 を使ってます。ポルシェ、
ポルシェはバルブの内側にセンサーと電池、タイヤの中に入ってるってことか。あ、だから電池交換の時はホイールとタイヤをばらさなきゃいけないってことか。
え、これって何？ポルシェは勝手に空気圧調整してくれてるってこと？
うん、調整じゃなくて抜けたことだけを見てるってこと。パンクとかそういう時に。
すごいね、
だと思うよこれはねはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 はい、以上ですかね。
ですね、以上ですね。
ありがとうございます。
ありがとう。
コメントが今日なかったね、昨日のが上がって。
そうだね、
みんな忙しい。
散歩さん、そんなに難しくないでしょう。セミじゃなくてハエだよ私も書けないけどうるさいよ、漢字で書けって言われてこれ書かないな。
どうやって書くん？あ、みたはうるはひらがなで、せいは星書くんじゃない？うるせえ、
うるせえな、
そんなにそわそわしないでいつでもなんとかズズギュギュンって言うやつでしょ。
どんな歌やそれ
どんな歌だっけ、あのラムちゃんがそうだっちゃっていう、ね、鳥取弁でね、ラムちゃん鳥取の人だね、あの人、そうだっちゃって私言うとった子供の子、そうだっちゃ。
あ、そういうことか。ラムちゃんの声優さんが鳥取出身って意味かと思って、違うの？
違う違うだっちゃっていうのは鳥取弁だよと思って。
お散歩さん、タイヤで回ってるからセンサーからの情報はどうやって入ってくるのかな。無線にするのが、無線にするのが大げさだし、いや多分情報、あの信号は電波で入ってくるんだと思いますよ。じゃないと線つなぐわけにいかないしね。ジミーちゃん、スキタンはラムちゃんのコスプレ、ラムちゃんのコスプレをアマゾンで探しとったとか。
いや、ラムちゃんは探したことない
何を探した？
いや、コスプレはそれこそ昔メイドさんの服着よったじゃん。
ああ、あれか、
メイドさんの服とか、ハロウィンの時に、
うん、
ハロウィンの時になんか新しいコスプレ欲しいなって探したことは正直ある。みつさんがだってバニーちゃんの格好がいいとかっていうケース一時探しましたね、若い頃。
オフの時だっけ？
もうちょっと若い頃だけどね。で、その網タイツ履いたらボンレスハムになるでとかいう話してましたもんね。
うん。ジミーちゃん、前にも言ったけど、仙台もダッチャだって。
あ、そうだっけ？
みたいだね。
ラムちゃん仙台かな、じゃあ。
どっちだろう。まあ、仙台の方が都会だからな。
うん。だって、アップルストアあったもんね。
うん、あったもんね過去形
あったもんね、だってあった
もんね、過去だもんな、なくなった
もんね、あったもんね
なんかネタあるかい？
毎日聞くね。
うん、毎日聞くよ。
今日は
あ、もう準備は万端かい？
何が？
チョコレート配りの準備は。
チョコレート配りの準備は買って満足しています。袋に入ったまんまで。
あ、でもそのままもう配りゃいいんでしょ。
袋って全部まとめて袋に入って、
あ、
入れてもらって、そうそう、何もしてない、そのままポイってしてますけど
で、明日の朝終わってるわけ。
いや、なんか今までその職場の男子にあげる習慣があったんですけど、
うん、
今年からそれが
やめることになった。
禁止じゃない、禁止っていうとちょっとまた違うんだけど、やるのをやめようって、その男性陣がお返し大変だからやめましょうって、あの全社的に。
あ、男性陣側からそういう提案があったってことかね。
いや、
そうではない、
あの総務さんの気遣いですかね。あの、ま、女性陣の方が多いので。
ああ、まあ好きなとこそうだよな。
例えばあの職場に男性陣1人しかいないのに、あの女性陣5人も6人もおったら大変じゃないですか。
返しが大変だな
そうで、もしその社内でその自分があげたい人がいたら、 他の人に見えないようにこっそりやってくださいとかっていう、その小学生のようなお達しが出て今回
子供か
、うん、
あでもそうしてみると社長さんは女性全員に返すわけだ。
うん、あの毎年あの各部署の女性陣が順番にあの年貢を納めるかのように持って行ってあのわあの受け取っていただくんですけど、あの毎年もうあの皆さんにお返ししてくださいます。本当に
もうそれ社長の必要経費になってるかもね。
いや多分ポケットマネーです。
ポケットマネーからだ、
うん、されてますなので唯一その社内でチョコレートを受け取るのはもう今年から社長だけっていう形に。
あ、社長は辞めようって話にならなかったんだ。
社長は、うん、なあのそのまま続ける。だけど他の男性陣はちょっと辞めましょう、うん、だからこっそり渡せって言われたけ、渡したい人おるんだけど渡したらすごい特別みたいな感じになるじゃん。今までギリチョコだったはずなのに、そんなに気遣って渡さなきゃいけんのって、そこまで会社が言っとるのにそれでも渡してなんか特別な感情があるのかって思われてしまったら困るでしょ。やれ困ったなと思って
なるほど
うん、あの皆さんの職場はいかがなんでしょうかね。あのうちもね、うん、あの結構女性陣って割とそのしたたかなところは、まあ、みんながそうじゃないかもしれんけど、うちの周りの女性陣は結構あの普段はすごくあれなんだけど、なんかちょっとしたしたたかさが出るで、あの人にチョコをあげるとお返しいいよとかっていう話がバーって広まるんよそしたらそんなに親しいわけでもないのにあげたりとか、
チョコを渡す
そうそうそう
見返りを求めて
期待してなんかあの広島の方までわざわざ買いに行ってちょっとおしゃれなお菓子配ってくれたりする男の子がいるんよ、独身の、
うんうん、
あの人にあげるとお返しいいよとかいうのを女性陣は情を流すね
そうなんだ。で、スキちゃんもそこに乗っかるわけだ。
乗っかったことありますよ。で、なんか美味しいマカロンいただきましたけど
のぶすみさん3倍返し。
あー、あの結婚しとる男性陣は、ね、なかなかねその小遣いが決まっとる難しいかもしれんけど、あの独身男子は結構気前がいいですね。
あ、そんなもんかい。
そんなもんじゃないです。
そんなもんなのか。
いっぱいもらうでしょ明日。どうするの。
もらわないよ。
この人もね別にもらったチョコくれとかも言わんし自慢すればいいじゃん、10個もらったとかって言って
虫歯になるわ
でもやっぱりなんかそわそわするんでしょ男性陣は。やっぱりチョコレートもあの子くれるかなとか。
いやー、うちの会社はないで。
そう、
まあ、あの職場の女性陣がまとめてあのアルファベットチョコみたいなの買ってきて、はいどうぞってテーブルの上にボンと置いといて、それを自由にお取りください状態にはなったけどな。
あのこう手のひら広げてギュッて掴んで、あのわしづかみにして
そう、ここまではせんけどな。あとは保険の外交のおばちゃんが配るぐらいなもんかな。
毎年それ言うとるね。
うん、あ、向こうは保険取ってもらいたい。もうい
や絶対にこっそりもらっとると思っとるけどね、私は。あなたが
ないないねえよ。
さあ皆さん、明日はそわそわの一日が来ますね、男子の皆さん
お散歩さん、うちの職場では何も起こらない
だってお散歩さん一人だろ、自営でも外からやってくるかもしれんよね。
ああ、可能性はあるわな。
うん。
さあ、ほら、男性陣はでっかい紙袋持って明日会社行きましょうね。
以上空海、ちょっと早いか、
8時半、
最初がどれぐらいで落ちたかな、
ん、
最初切れた時何分ぐらい喋ってたんだろう。
8時19分だったよ。え、本当
始めたの、でも1時間はトータルして喋っとるな。あ、今日、ね、切れたのが8時19分、
あのさっき切れたの8時19分じゃなかった？
あ、時間見てなかった。そんなもんかな。
なんか結構静かですよね、みんな、
うん、
タイムライン
ジミーちゃん学生時代じゃあるまいし何も起こりません。ああ学生時代何か起こってたんだ
大変、いやーモテたでしょうねジミーちゃん、
モテただろうねはい、以上空海 IT ニュース1812回、2月13日でした。お届けしたのは、
なんかバレンタインのネタはやめましょうかね。なんかみんなのノリがあまり良くないことに気づいた好きちゃんと
分からんで、ね、みんなひた隠しにしとるんかもしれんよ。みっちゃんでした。
みっちゃんじゃあるまいし
それではまた明日、さんし、
ただものだんだん、ただものだんだん、
みんな明日何個もらったか報告してね。
子供じゃあるまいしみさも言うんで、ちゃんと
言うよ。今年は娘からがないから少なくとも一つは言ったな。
絶対届くと思う明日。
いや届かないよ。
絶対届くと思う郵便とかで
郵便とかで
空海 IT ニュース。